寺子屋たっちゃん。
はっきょーい。
さあ、このお時間がやってまいりました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。先週ちょこっと話をした、いろんな生き方、ものを考えるっていうことでね、今春秋戦国時代という言われた中国の歴史の中で、儒教というやつが幅を利かしたっていうか、申し越しだよね。で、そのじゃあ儒教ってなんだって考えた時に、大体儒教っていうのは、人間、人間、人と人との間をどう取り持つかっていう政治学であったりね、処世術であったりしたのが儒教なんだよね。よく見るとね、だからこういう場合にはこうあるべきだって、人の生き方だから、孔子、老子、孟子、荀子、性善説だ性悪説だっていうのは、まあ一度や二度皆さん聞いたことあるし勉強したことあるんだけどね。で、そういう中で今度は仏教ってなんだって、今度は仏教っていうのは、その自分がどう生きるかという、これは宗教じゃないんだよね、仏教っていうのは、でと思うんだよ。で、ただしキリスト教なんていうのは完全な宗教だよね。イスラムもそうだよね。こういう教えっていうのがあって、その教えに従っていきなさい。で、仏教にはこうやって生きなさいっていうことはないじゃん。こういうふうに生きたらどうですかっていう提案をしてくれて、そしてそのことに対して俺たちがどう自分を鍛えていくか、まあ修行をしていくかって。だから修行っていうのはお寺に入って坊さんの真似事をするっていうことでもないじゃんね。自分の気持ちをどう整えていくか、自分はどう考えるか、これは自分の生き方としてどういうことが一番いいのかって。元の今元の儒教の話に戻るんだけどね、中国にそのいろんな仏教的なものの考え方っていうのが入ってきた時には、儒教が最盛期だったわけで、インドから仏教なるものが入ってきた時で、そのインドの仏教の瞑想っていうのは念処っつって、念は念ずるね、今の心念ずるね、それから序っていうのは、なんだお休みどころなんていうところをね、書く処理するの処だよね。で、念処って言うんだけどね。で、それはそのある対象に注意を振り向けて、そのそこに一心、一つの心、一心になることを念処って言うって言うんだけどね。で、なんでじゃあ儒教が、その要は中国で儒教の考え方、もうちょっと詳しく言うと、孔子、孟子、老子、荘子、荀子なんていう人たちが教えた、その官、要は今で言う行政、官と民の関係だとか、それからその官はどうしても強くてみんな公正合わせって、今の中国を考えては習近平の教え以外、習近平の考え方以外全部ペケじゃん。で、そういうね、それと民衆の人の気持ちとの兼ね合いをどう取っていったらいいかっていうのが、要は儒教だったんだよね。どうやったらみんながうまくいくか。ところがそこに仏教が入ってきて、なんだ、仏教を受け入れたのには、三人の高い祖、高祖、仏教を学んでいた三人がいたっていうんだね。これ、安西高っていうのは、安西、まあ、静岡では安西と安い西の安西で、高は高い。安西高っていう、要は、翻訳の先駆者だよ。要は、インドのサンスクリット語を中国語の漢字に置き換えたっていう、その安西高っていう人がいて。で、二人目は、智義っていう人がいて。智義っていうのは、知恵の知に、外線の外の右側がページになるやつだけど、ちょっと説明しにくいんだけどさ、智義っていう人、これは天台宗の祖って言われてる人なんで、天台宗っていうのは最長じゃんね、日本では。だからそれの祖という、まあ要は天台宗を起こした人って考える。で、さっき言ったインドの念処、一つのことに集中するっていうことを、その要は仏教的に、具体的に真珠、真法って4つの言葉に分けて説明をした人なんだけどね。から、この人が、智義がいたために、 その後起きてくる禅宗というやつが誕生してきた。その禅宗というやつは誰が提案したかっていうと、菩提達磨って、達磨さん、大師、達磨大師。何？禅っていうのはティアーナって言うんだけどさ、禅っていうのはあのサンスクリット語で。で、その達磨さんが、その、塔において漢字で表した。仏教ってやつができた。まあそういうことね、その三人の高僧がいて、インドに起きた念処と言われる精神統一を仏教の中で自我大成、自分を大きくなす、自我大成のためにこうあるべきだっていうことを説いた。で、それはその賛同する人もいれば賛同しない人もいるんで、それは皆さんが自由に考えてください。で、今の仏教の中でもただ座るのみっていう禅宗ね。で、特に臨済宗なんかでは、浮遊文字つって、要は文字によって教えを表すことはできないと。風流ってのは、何々図、打ち消しの風、流は立つ。浮遊文字って言うんだけどさ、これは臨済宗で言うんだよね。だからそういう中でね、まあ俺たちが今後、こういう特に、不安定な世の中になってきて、まあしばらくこのコロナ禍というコロナの災いは続くわけでしょ。まだまだそう、こんなもの収束しっこねえだよね。で、このコロナ、英語でやったらウィズコロナなんていうけど、そんな大したのもんで、じゃあウィズ何やんって一緒になんていうのは、インフルエンザだってずっとそうで、ウィズインフルエンザで。で、その他もろもろな、今はなくなっちゃったけどさ、天然痘だとかなんとかってのは根絶されてきたけども、でもたまにパッと出てくる人いるじゃんね。だからそんなものね、消えないんだよ。だからその、何々になるということと、何々であるという現状と、今後どうなるという変化に富んだことの使い分けっていうことを俺らは頭の中に入れとかなきゃいけないよってすげえ思うんだよね。で、そんな時に最後の一言で、公案って言ってさ、禅問答って聞いたことあるでしょ。公案っていうのは公の案ね。案は安いに木がつく。公案っていう言葉があってですね、それその有名な公案ね、碧岩録っていうその公案集があってさ、その中に魔三金、朝三金、三金の朝という言葉があるんだよ。魔三金って言うんだけどね。永平寺なんか行くとね、でっけね、額にね、魔三金、朝三金って書いてある。金っていうのは重さ言うんだよね。一金、二金、三金。要はパンなんか未だに一金、二金って8枚で切るのを一金って言うんだよね。あれ重さなんだよ。で、人間っていうのは、その人間っていうよりも、坊さんの着る服、衣、それは朝三金あると大体一着が仕立てられるって言うんで、それから、つまり人間っていうのは朝三金の重さの糸があれば、衣服の衣は、それで満足だって。大丈夫だって。まあ要はもっと言うならば、貧乏な人は汚れたからって、その世は裸で寝て、あぐる日なら乾いてると。生乾きかもしんねえけど書いてる。つまり、朝三金あれいいよ。だから、不自由を不自由と思うなと。不自由を常と思えという教えがあるんだけどさ、ところがね、うまくいかねえんだよ。欲っていうやつがあってね、欲っていうのは何かっていうと、大体百やつだよ、煩悩だよ。だからそこは大変だよね。だからその辺をもう一回見直すと、今度のコロナに対しても、あるいは今後どんな変化が起きてくるのかもしれないけど、結局は夜部屋己だよ。自分がどう思うか、どう考えるか、いろんなことをやっぱり強く自分の気持ちの中に持ってないと、流されるね、
ウィズコロナだけじゃなくて、ウィズ気候変動とか、ウィズ政情不安とか、ウィズ経済戦争とか、すごいですもんね。
問題いっぱいあるわけだよ。特にね、経済ってやつはね、やっぱりある程度、ある程度元に置いとかないと食えない人、自殺者が今回だってものすごい増えて、食えない子供がいっぱい増えてきちゃって、本当にね、人間っていうのはね、本当に迷える動物だよね。